メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、いつもとはちょっと違って特別バージョンでお送りします。9月の24日から22日から24日まで、インドネシアのジャカルタで開催された、空手のスカイ大会に、次男と四男が出場しまして、そこに僕も同行していろいろと見たり感じたりしたことがあるので、それをお話しさせてもらえればと思っております。今日、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは、早速本題へ入っていこうと思います。前半は、空手について少しお話しさせてもらいたいのと、あと大会についてのお話をさせていただきます。空手なんですけども、あんまりこうなんていうんですかね、こうメジャーなスポーツではないので、こう皆さんこうなんとなくはこうイメージつくとは思うんですけど、ちょっとだけ説明させてもらおうかなと思います。今回、息子たちが出場したのは、空手の中でも、大きく分けると、実践空手と伝統空手っていうのがあって、実践空手っていうのがフルコンタクトって言って、こう実際にこう体に当てるんですよね、攻撃を。でそういうのと、あと、伝統空手って言って寸止めなので、あまりこう、まあ実際にはこう当たってしまうんですけど、あまりこう当てない、寸止めの空手があるんですね。で息子たちがやってるのはその伝統空手の方、寸止めの方の空手をやってます。で僕がメンタルコーチに入っている高校も寸止めの伝統空手の、部活にをやってます。でその伝統空手の方にも、いくつも流派があるんですけど、その中で、大きな流派として4つ、四大流派って言われているのがあって、小刀館っていうところと、首刀流っていうところと、和道流っていうのと、合従流っていうのがあるんですね。で、それで息子たちは、首刀流っていう、流派で空手やってます。で今回あったのがその首刀流の世界大会がありました。で、この世界大会毎年あるのではなくて、何年かに一度あるんですね。でそうですね、コロナを挟んだのでちょっとずれてはいるんですけども、基本的には4年に1回あるようです。で、その、4年に1回ある大会に、今回、2人、次男と四男なんですけども、出場することができまして、次男はシニアの部、大人の部ですね、成人の部で、出場して、四男は、ジュニアのカテゴリーで出場しました。で出場国なんですけど、結構いろんな国の方々が来られてまして、覚えてるのでは、まあ、開催国がインドネシアなので、まあ、インドネシア、オーストラリア、台湾、インド、ネパール、スリランカ、トルコ、ベラルーシ、 アメリカ、あとニューカレドニア、メキシコ、まあみたいな感じたくさん結構出場されてました。で、あ、こんなところから来るんだなみたいなところの選手たちもいましたし、あとやっぱりこう物理的に近いというかな、こう距離的に近いお国の方たちの出場はやはり多くて、やっぱ遠いところの国々の方たちは、参加される人数少なかったなっていう印象です。まあ、ですけどもやっぱこう世界のトップレベルの選手たちが集まって試合するので、やっぱりこういろんなことが起こりますし、日本で見てるのと全然違う感じで見させてもらったし、今回は僕のその立場としてはこうただのサポーターなんですけど、なんていうんですかね、その、ジュニアの選手たちは親御さんたちが何人か来られててですね、選手たちの面倒とかはね、あと自分の子供たちのその写真とかビデオとかはきっちり撮られるので、あまりこうジュニアの方のそのサポートは考えてなかったんですけども、シニアの選手たちっていうのは本当にその自分たちだけで来てるので、でしかもそのなんていうんですかね、その自分たちが試合してる時に試合をしてない選手たちがこう写真とかビデオとか撮ったりするんですけども、それがこうなんていうのかな、こう同じ時間帯に試合をするとかっていうことが出てくるので、なかなかそれがうまくいかなかったりするんですね。でなのでできるだけたくさん僕は映像ではなく写真を撮るんですけど、その写真をこうできるだけこうたくさん撮ってあげたいなっていう思いを持って同行しました。でお仕事上こうメンタルコーチっていうお仕事なので、その世界のトップの人たちがこうどうやってこう自分たちを作り上げていくというのか、その試合に向けてこう準備していくのかっていうところにすごく興味があって、それをこう間近で見れたっていうのは僕にとってすごく大きな成果っていうのか、こう意味がある大会だったんじゃないかなと思います。はい、そうですね、実際大会としのその試合が始まる時間としては22日から24日までだったんですけど、準備っていうんですかね、いろいろこう手続きがあるんですね、その大会が始まるまでに。シニアの選手、まあ、ジュニアの、中学生以上は計量があるんですね。ボクシングとか柔道とかみたいに階級があるんですよ。男女それぞれに、体重で分けられるんですけど、その計量とかあと選手たちとかサポーターたちあとスタッフの人たちの登録っていうんですかね、誰がどういう立場でこの大会にいるのかっていうのをこう分ける作業っていうのもあったりしてですね、日本ではなかなか見れないところも見させてもらいました。でそれが2日前とかだったのかな、20日ぐらいにそういうのが、登録と計量があって、でその日に、軽く、体を動かすみたいなそういう時間もありました。でそうですね、そのスケジュールとしては、19日に日本を出発してジャカルタに到着したんですけども、なので翌日ですよね、その翌日からちょっとこう試合モードが始まるみたいな感じでした。でやっぱりその国が変わるのでそのなんていうんですかね、全てが変わるので、なんていうんですかね、その まあ、道とかもですよね、こう移動とかも、まあ、歩いて行ける距離だったので、まあ、良かったんですけど、車道はアスファルト舗装されてて、車普通に走るんですけど、歩道が、レンガ作りっていうんですかね、レンガを敷き詰めてある感じなんですね。でそこがまたこうボコボコしてるんですよそれで歩行者には厳しいというのかね、ちょっとこう歩きにくい感じだったし、あと荷物をこうキャリーケースで運ぶ選手たちもいたんですけど、もう大変そうでしたね。なんですかね、その車っていうんですか、そのキャリーケースのそのコマというのか、車のところがもうボコボコボコになって引っかかったりして、移動がすごい大変そうでした。はい。で、あとは空気とかですよね。そのバリとかね、リゾート地、海辺とか行くとすごくいいんでしょうけど、ジャカルタなので、車の量も多いし、ビルも高層ビルもたくさん建ってるし、もうあとバイクとかの量がめちゃくちゃ多くてですね、晴れてるんですけどスキッとしないんですね。なんかこうガスってるというのか、なんかそういうちょっとこう曇ってはないんですけど晴れてないみたいなねなんかちょっとこう微妙な感じでした。で日差しなんですけど、日差し、暑さですね、暑さはそんなにこう日本とあんま変わんないかなぐらいでした、僕が行った時は。それで日差しはやっぱちょっと強かったなっていう感じがあります。こう感覚としてはなんかこう照りつけられるみたいな感じですよね。なんかこうじりじり来るみたいな、なんかそんな感覚でした。でもっとじめじめしてこう湿っぽいかなと思ったんですけど、あんまりこう僕たちがこういてた1週間の間は雨一度も降らなくって、そういう意味ではすごく恵まれてたなと思ったりします。はい。でそうですね、そうやってこう大会がこう進んでいくんですけど、到着したのが大会の3日4日前ぐらいなんですけど、その大会会場も下見に行ったんですけど、まだ何も用意されてなかったんですね、4日前なんですけど。これはこうなんていうんですかね、そのいい悪いとかじゃなくて、その国民性というのか、そういうのがこう出てるなっていうのを感じましたね。日本だともうそういうそれぐらい前の準備段階で結構いろいろ進んでるのかなみたいな感じで僕たちみんな行ったんですけど、なんていうんですかね、その何も手をつけられてないっていうのはちょっと衝撃なんですけど、ですけどその何ですか、その大会がこう始まる時に行った時には日本の何ですかね、その大会のその感じよりもなんか豪華な感じというんですかね、なんかこうバシッとこう決まってたというのか、なんかそういう感じだったんですね。それをこう見て感じた時になんかこうすごいなというのか、なんかこうびっくりしたというのか、うん。で、あと面白かったのが、開会式とかもあるんですけど、その開会式のリハーサルをその日にやってしまうっていう、なんかすごいことが起こってですね、それもびっくりしましたね。なんか今からなんか開会式が始まると思って、なんかこう音楽とか鳴り始めて、こう、生の、こう、演奏される方とかが演奏し始めるんですけど、プラカード持った、案内する方だけがこう更新するんですね。でこれはなんか選手たちは更新しないのかなとかって思ってて、そしてなんかこういろいろこう、まあ、インドネシア語と英語でいろいろこう話されるんですけど、なんかこう、これはどういう状況なんだみたいなのがあった。そのでこうプラカード持った人たちだけが退場していてですね、で それが終わって 2,3 分ぐらいしてから、なんかこうまた音楽が鳴り始めて、で あのプラカード持った人が歩き始めた後に選手がついてくるみたいなあの、さっきのリハーサルだったんだみたいな、あのそういうこともこうあって、すごくこうそういうのもちょっと面白いなと思って、あの見たりしてました。はい、そうですね、あのここであの時間がちょっと来たので一回ジングルを挟んで、後半に進んでいきたいと思います。はい、それでは後半進んでいきたいと思います。実際にこう選手が動き始めるっていうのが2日前だった、大会2日前かなだったんですね。でその時はもう本当にこう軽く体を動かすっていう程度だったんです。ジュニアの選手たちとシニアの選手たちこう、まあ、一緒に一番最初なのでこう一緒にこうアップするみたいな感じで合同で、どれぐらいかな、30分ぐらいこう体を動かされてたんですけども、途中から、シニアとジュニア分かれて練習していくんですけど、その時ジュニアとシニアではなく、空手には、組手っていうのとあと肩っていうのとあって、あの一人でこうなんていうのかな、こう競技する肩演技っていうのと、あと対戦型でこうポイントを取り合うっていう組手っていうその競技があるんですけど、その肩選手と組手選手と分かれてこう練習してました。で、まあ、ジュニアの選手たちはこう先生の言われる、まあ、コーチの言われる通りなんかやるみたいな感じでしたし、シニアの選手たちももうその日は、まあ、先生の言われてたメニューをあの着々とこなすみたいなところがあったんですけど、何ですかね、その移動とかでちょっとこう、なんていうのかな、こう、まあ、時差ボケまではないんですね。その、インドネシアなので、時差にして2時間かな、2時間、前に戻るみたいな感じなんですよ。こっちが10時だったら向こう8時みたいな感じ。で、まあ、そういうのも少しだけちょっとこう、だるさとかなんかそういうのがあったみたいなんですけどね、皆さんね。で、あのそういうのをこう確認しながら体を動かしながらみたいな、なんか自分のその様子を見ながら動いてんなみたいなのはすごく感じました。で、柔軟にこう時間をかけたい選手とかもいるし、あとなんていうのかな、こう一回ちょっとこうたっぷり汗かきたいみたいなね、あのそういう選手たちもいたりして、結構いろんなこう動きを見れたなっていう、で、あの初日にしてこんな感じかというふうにちょっとこう感心しながら見てたんですね。で、練習が始まる前、終わった後で練習中のその変化具合をちょっと観察して見てたんですけど、練習始まる前後っていうのはもうただただ普通の人みたいな感じです。はい、なんていうんですかね、僕が次男が大学生なので、大学生のその選手たちと、接する時間が結構あったんですけど、選手団にはやっぱりこう大学生と社会人の、大学、うん、そうですね、その社会人の選手たちもおられたんですけど、その方たちとはあんまり僕喋る機会なかったんですけどね、大学生チームとは一緒にご飯行ったりとかしてました。やっぱその時はもう本当に普通の大学生ですよね。ただただこう世間の話しながら、普通の大学生です。ですけどその練習が始まったりとかね、その今日、その自分がこうやらないといけないことに対してのその姿勢っていうのはこう始まるときにちょっとこう一気に変わるみたいな感じですね。そこはすごいこう感心するところというのか、 やっぱこうスイッチのオンオフがはっきりしてんなっていうのが印象的でした。で2日前に軽い練習やって、で翌日に最終調整みたいな感じで、していくんですけど、その時もまた何ですかね、その最初の練習の時ともう全く違う感じでしたね。スイッチの入れ方が違うというのか、本気モードっていうんですかね、自分たちのやらないといけないことを黙々とやるみたいな感じでしたね。柔軟にしっかり時間かけて体伸ばして準備して、で軽く動き始めて、でなんていうんですかね、ペア作って、お互いに、試したいことをどんどん試していくみたいな、そうですね、高校生ぐらいまではこう先生が指示したメニューをどんどんこなしていくみたいな感じなんですけど、そういう感じではなく、もうひたすらこう自分がこう納得いくまで同じことをやり続けるみたいな、そういう選手もいたし、肩選手なんかはこう何ですかね、その自分のルーティーンっていうのがあるみたいで、どこから動かしていくみたいなね、そういうこう姿勢とかこう見てると、あ、やっぱすごいなっていう、その後なんですかね、その空気感ですよね、そのピリピリ感っていうんですかね、うん、そういうのをこう目の前で見れたっていうのはすごくこういい経験になりましたね。うん、で早めにその調整を切り上げる選手と、時間ギリギリまでやってる選手と、いました。で自分のその息子が、早く切り上げるタイプなんですけども、これ以上やると怪我するみたいなことをこう言って、こう周りの選手がいくら練習してても、いや俺はもう終わるみたいな感じで、自分のことを自分でちゃんと分かってるっていうんですかね、そういう人の集まりだなっていう印象でした。そうですね、レベルが上がれば上がるほどこういうことになるのかなというふうに思いました。誰かがこう あしなさいこうしなさいというのではなく、こう自発的にこう自分がこう何をどうすればいいのかということがこうしっかり分かってるというんですかね、うん、そういう中で、自分を作っていくっていうね、そういう、うん、なかなかこう珍しい光景というんですかね、こう裏側なので、表ばかりこう見てるとなかなかこう見れないところで、でそうですね、高校卒業して2年経つので、次男の場合は、なのでその2年間はどういう練習してるのかとかっていうのは僕たちノータッチなので、なんていうんですかね、その成長を感じたというのか、うん、なんかこんな感じになってんだなみたいなね、なんかこう自分の息子がこんなことなんのかみたいなそんな風に思いました。うん、でそうですね、なかなか、うん、こう今回選ばれた選手たちの中で、高校の同じ高校にいた子が1人と、あとその高校にいた子先輩の人が1人、3人は、もうなんていうんですかね、こう身内みたいな感じなんですね。うん、であともう1人、息子と同級の子がいるんですけども、そのメンバー4人ですよね、がこうすごく仲良くてですね、ずっとこうこの大会中ずっと一緒にいたんですけど、はい、でそういう感じでこう、長い間こう苦しい時間を共有している人たちがこう一緒になるので、境遇がこうよく分かっているというのかね、うん、無理をさせないし、強要しないし、自分たちもしないし、 うん、誰が何してようと口を挟まないみたいなね、うん、なんかこうそれぞれのこう状況をこう分かる、尊重するみたいな、なんかそういう姿勢とかも見れたし、うん、なんかすごい変わったなっていうか、成長したなっていうか、うん、すごくこう感心してました。でそういう選手たちの中に入れるっていうね、うん、そういう環境もいいなっていうふうにこう思ってました。でそうですね、やっぱりこう環境が変わるので、その体調を崩している選手たちも実はいたようです。その時はこうそういう素振り全然見せなかったんですけど、試合終わってから実はお腹壊してたとかね、うん、ちょっと熱っぽかったとか、うん、そういう選手たちも何人かいたようです。で、四男は、大会が始まる前にお腹壊しましたし、ちょっと発熱しましたし、で、次男は、大会中も、お腹壊してたようです。はい。なので、そういう状況の中でも、自分を作っていかないといけないっていうのが、まあ、海外とか行ったらそういうことになるのかなっていうふうに思いました。うん、そういう面では、なんていうんですかね、その環境の大切さっていうんですかね、その日本のありがたさっていうんですか、うん、そういうのはものすごく、まあ、僕も感じたし、選手たちも感じてたんじゃないかなと思います。シニアの選手なんかでは海外にこう何回も行かれてる選手たちもいるんですけども、やっぱりそういう中でもね、その、うん、ちょっとこう水道の水をこう直に飲めないとかね、うん、そういうのでこう苦しまれる、うん、あとこう料理の味が合わないとかね、うん、そういうので苦しまれてる方も結構おられました。はい。ね、そうですね。そしたら、試合のことを、話していきたいんですが、このままだと時間がなくなっちゃうので、次回に、試合、実際の試合はどんなだったのかっていうのをちょっとお話ししていければと思いますので、今日はここら辺で一回切りたいと思います。じゃあ一回、エンディングいきますので、ジングル挟んでいきたいと思います。
夢の種。
はい、それではエンディングいきたいと思います。今日も僕のお話にお付き合いくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなことを友達には話せないとか、誰かに話を聞いてほしいとか、あなたの内に秘めた心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思っていますので、あなたからのメッセージやご質問お待ちしております。次回ですが、今日の続き、世界大会、空手の世界大会の続きのことをお話ししていきます。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。